猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第54回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当にお疲れ様です。
お疲れ様です。なんかちょっと今日は打ち合わせがね、事前の打ち合わせがなかなか、
うん、ね、疲れさせてしまったっていう。いやいや、申し訳ないです。
きり今日はできた。
私はもうすっきりしたので、すごいなんかちょっと快調ですけどね、むしろ ね、
はい、声が軽やかですもんね。
そうです、本当にありがとうございます。本当に、はい、
まあ、それに比べて私のはなんかちょっと喉が枯れて。ちょっと今力つきかける寸前ですけど、まあ、頑張ってテンション上げ上げで頑張っていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、で、ちょっと前回53回やっぱり、
うん、
3部作になってしまいました。
3部作になりましたね。はい、
予想通り3部作になってしまいましたが、できるだけね、コンパクトに今後はしていきたいかなと。
まあね、そうですね。
でもね、
う
ん、皆さんの、
ね、でもね、久しぶりだったからちょっと盛り上がっちゃいましたよね。
久しぶりだし、うん、皆さんのメッセージもね、読んでると面白いからついつい盛り上がっちゃったんで、まあ、ご勘弁いただきたいなと。
うん、そうですね。
いうことで、はい、はい。じゃあ、早速始めていきましょう。
うん、はーい。
はい。
猫のしっぽ。
はい、それでは、教えて猫博士のコーナーからいきたいと思います。
はい。
で、ちょっと前回ですね、紹介したメール、うん、ピンチャさんからいただいたメールで、うん、まあ、教えて猫博士のお題をいただいたので、まあ、それを今回採用させていただいて、うん、教えて猫博士ということにしたいんですが、ちょっといろいろな質問がたくさんあるんで、まあ、その中から今日は一つだけ、ね、うん、選んで、
そうですね、ね、はい、
説明していただければなと思います。で、残りの、うん、質問はまた次回というふうに、
うんうん、
感じにしたいかなという段取りでいきましょう。それで一応、復習というか意味でちょっとメールをもう一度、
うん、
読みますね。
はい、
はい、はい、はい。で、ピンチャさんからいただいたメールなんですが、教えて猫博士というタイトルで、ガンさん、猫さん、こんにちは、うん、自分は猫を飼ったことはないのですが、うん、黒猫ルーシーを見てから猫を飼うんだったら絶対に黒猫にしたいと思ってましたと、
うんうん、
そこでね、教えて猫博士、黒猫って種類があるのですか、色が黒の猫の種類はありますかと。もう一つは、猫好きさん家の猫は黒猫だったと思いましたが、色の種類で性格は変わりますか、自分は文鳥を白一羽、桜鬼は飼っていますが、全く個体の性格だけで色の違いはありません。そもそも猫は色の認識ができますか、なんか日々の思っていたことをぶつけてしまいましたが、分かる範囲で教えてくださいと、最後になります。はい、はい、というところまでですね、一応。はい、
うん、はい、ということですね。はい、今回はその後半の方でいただいた色の、うんうん、認識はありますかということについてお話を少ししたいかなと思います。はい、はいはい、そもそも、ね、この色覚という、皆さんもお分かりのように、
うんうん、
目の網膜に届いた光の波長の違いによって別々の色を認識できるんですけど、
はい、そうですね。
で、
はい、
うん、で、この網膜 の色覚を司る錐体細胞というものが2種類確認されていて、
はい、
それが青と緑と、あとその青と緑の混合色だと考えられていますと、
はいはいはい、
で人間は3色見えるので、それに含め赤も見えるので、その赤、青、緑と緑、その混合色が見えるという形で、はい、だから猫の方が少し色は見えないんですよね。
なるほど、
うんうんうん、でそのその色が見えることと、
はい、
色を認識しているっていうことは別の話で、
はい、
その私たちが色の違いを理解できるように、猫たちがその色に対して意味を見出したり理解できてるかっていうのは、まあ、ちょっと残念ながら分かっていないといった形になるんですよね、うんうん、前にも少し話したんですけど、
うん、
夕方でも昼ぐらいの明るさに見えますよっていう話を前ちらっとしたかと思うんですけど、
はい、
それは色の見え方とはちょっと違うんですけど、
はいはい、
光を目に吸収するその力が、はい、猫の場合は6倍だ、はい、人間の6倍だって言われているので、
はい、
本当にすごい薄明かりでもその目の反射鏡を使って見ることができると、はい、けどその本当になんていうのかな、真っ暗な暗室で見ると人間も同様、その猫も真っ暗で少し光もないと見えないらしいです。
はいはいはい、
うん、なのでそのなんていうのかな、色っていうより、はい、その、
うん、
猫のそのなんていうのかな、本能的には、うん、色を見えるということより、ものをそのなんていうかな、動物を飼ったりとかする力の方が、はい、生きていくために必要な知識なので、
はい、
その色は見えなくても、まあ、光さえ見れてればいいみたいな ことらしいです。
狩るという、要は狩るというか、まあ、狩猟というか、その
狩猟で、うん、
ということですよね。獲物を狩っていくっていうことですよね、
うん
うんうん、ためには、まあ、とにかくあまり色は関係ないということなんですね。
そう、
はい、
で一応なんかその私も調べたんですけど、
はい、
いいこうやって見えてますよっていう写真があったので、
うんうん、
ホームページの方に載せとくので、うん、そちらの方を見ていただけたらいいかなって思います。
そうですね、色の見え方っていうのはね、うん、猫の目と人間の目の色の見え方の違いっていうのは、紹介していただいたんで、うん、それは、
うん、
ちょっとホームページのリンクの方にねつけておこうと思いますので、うん、まあ、参考にしてください。これなかなかね、やっぱりちょっと言葉では説明できないんですけど、基本やっぱり先ほど説明あったように赤が抜けてるんですよね、うんう
ん、そうなんですよね。
だから
カッとして見えないというか、
うん、人間には赤が見えるのが、猫はその赤を認識するその細胞がないんでしたっけ、
うん、ないんですよ。
ということなんで、赤のところ、人間のところで赤が見えてるところが黄色に見えるんですよね、赤が抜けるから。
そうですね、
ということですよね。
そうそう、黄色っぽい感じ、
黄色っぽいような色に見えるっていうことですよね、
うん、
なるほど、うん、
はい、まあ、って見えるっていうね、まあ、ことで、
でも、あ、そうか、だからそれは、うん、その細胞がないから多分こう見えてるだろうっていうきっと予想なんですよね、実際に、
うん、
どう見えてる、本当に見えてるかどうかは、まあ、別として、
わからないけど、
わからないけどっていうことで、うん、多分こう見えてるだろうと、
そうそうそ
ういうことなんですよね。なるほどですね、
うん、
はい、
そうですね、
はい、わかりました。
はい、
はい、ということで今回の教えて猫博士はいくつかの質問の中で、猫は色の認識ができますかというところで、まあ、認識できてるかどうかっていうのはやっぱりちょっとわからないですよね。
うん、そうですね、
うん
うん、
ただ、まあ、色の見え方はこうであろうというところは、まあ、ちょっとご説明できたかなと いうことですよね。はい。
はい。
はい。じゃあ、残りの質問はまた次回以降で。
うん。
ね。
はい。また、小出しにしていきたい。
小出しに。はい。っていうか、まあ、一つずつね。あまりいっぺんにいろいろ説明すると、わけわかんなくなっちゃうんで、まあ、一つずつ、ね、
うん、
せっかくなので、
説
明させていただければなと思います。
はい、
ということで、教えて猫博士のコーナーでした。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今日の本編に行きたいと思います。
はい、
今日の本編は季節柄、
はい、
もう梅雨も多分明けたであろうと勝手に判断して、多分明けたんですよね、関東地方もね、梅雨はきっと。
そうですよね、うん、うん、確か今日ぐらいで明けてますよね、
梅雨はね。
昨日でしたっけ、
うん、まあ今日かな多分、
うん、
で梅雨も明けたということで夏本番、やっと夏本番になりました、
うん、
それで
なりました
ね。えで、まあこの季節柄せっかくなので話題は、夏の行事の話を
はい
してみたいかなと、
はい、いいですね、
思いますよね。この前ちょっとね、はい、夏の食べ物の話をちょっとフライング気味にしたんですが、今日は夏の行事の話をちょっとしてみたいかなと、
うん、
いうことで、ちなみに猫好きさん、夏の行事というと思いつくことはどんなことを、夏ならではの、
夏ならではといえば、
はい、
夏フェスですね。私は
夏フェス、
うん、夏フェスによく行ってましたね。結婚してからはちょっとあんまり行ってないんですけど、はいはいはい、結婚する前までは海の日、
はい
に毎年静岡の方で大きなフェスがありまして、それに参加してましたね。それは3日間ぐらいやってるんですけど、私は泊まりはめんどくさいので最終日だけとかに行ってましたけど、
ちなみに
いろいろな現地、
はい、あ、ごめんなさい、はい、正式名称というか、
あ、AP バンクフェスっていう、
はい、
うん、とミスチルの桜井さんがバンクバンドっていう、
はい、
なんかミスチルは桜井さんのグループじゃないですか。
はいはいはい。
じゃあそのなんか他のアーティストさんでバックバンドは、うん、他の人方にやってもらって、歌い手はミスチルの桜井さんと、
はい、
なんかいろいろな人がコラボするみたいなバンドがバンクバンドっていうのであるんですよね。
はいはい。
でそのバンクバンドが主に活躍する AP バンクフェスっていう大きなフェスがあって、
はい、
AP バン、そのバンクバンドの人方がバンド演奏しつつ、うん、次々なんか30分とか1時間30分おきとかぐらいにいろいろな芸能人が来て、はい、持ち、その人の持ち歌とミスチルの桜井さんがコラボして歌って、
はい、
とかその人だけがまあ単体で自分の歌を歌ったりとかして、まあ、どんどん交代していくみたいな感じのフェスなんですけど、はい、
これ今でもやっぱりやってるんですよね、
確かやってるんじゃないかな、多分昨日とかもやってたと思うんですかね、けどね、はいはいはい、もしかしたらやってないのかな最近で。それに何年ぐらいだろうな、はい、5回ぐらい参加してたのかな、毎年夏になったら行って、友達がすごいそのミスチルの桜井さんが好きで行ってましたね。
はいはいはい、
はい、AP バン
なんか今年は開催の発表はないっていうような書き込みが
ありますね。
2013までは何かあったのかな、2012までなのかな、
うん、あ、そうなんですね。
なんか AP バンクフェスで検索すると、
うん、
あれですね、12までは、
うん、あるけど、13、14となんか中止になったっぽいようなこと書いてますね。
あ、そうですか、やっぱり、 うんうん、なんかあったんでしょうかね。
ねえ、なんかあの台風とか来たらなくなってしまうのと、うん、なんか大きなキャンプ場でやるんですよ。で、なのでなんか雨が降ったらなくなる場合もあるし、なんか今回はでもなんか元からなかったっぽいような感じですね。はいはいはい、
感じで書いて、なんか2000ウィキペディアも2012までは書いてありますけど、うん、それ以降がないような感じですね。
ああ、そうですか。
うん。
でもなんかそう、私はな、で、なんかその一回 AP バンクフェスにハマってから、
はい。はい、
うんと、私山崎正義さんっていう方が好きで、はい、ミュージシャンなんですけど、はい、その方が、あー、出てこない。フェス、その人方、その人が入ってる会社のフェスもあって、うん、スキマスイッチとか、うん、スガシカオ、京子、とかがいる、言ってる間に出るかなと思ったけど出てこない。あ、オーガスタ、オーガスタっていう会社があって、うん、その人方が集まるオーガスタキャンプっていうのも毎年ライブやってまして、それにも参加してましたね、ちょくちょく。
はいはいはいはい、なるほど、うん、
なので私的には夏フェスと、あ、間違った、夏といえば夏フェスって感じですかね。
なんかフェスっていう言い方がフェスティバルの略ですよね。
そうですね、多分、ね、うんうんうん、うん、
なんか かっちょいですね。若者っぽくてかっちょいですよね。
ヒューヒューですか。
ヒューヒューって感じです。
ありがとうございます。じゃあ若者ぶってみました。
ナウでヤングな、
ナウでヤングでし
たよ。いい感じで、いい感じでしたよ。
やった、
うん、
ヤングヤング。
いやいや、そうですか、夏フェスですか。うん、でもなんかね、ちょっとやっぱりホームページとかいろいろ見てみると2013年から休止してるみたいな感じで書いてありますね。
あ、AP バンクフェスですか。
AP バンクフェスは、はい、
あ、そうなんですね。うん、確かにすごいなんか大規模すぎて、
うん、
でもって多分結構離れてるから、嬬恋まで、
うん、
神奈川県からでも3時間とか4時間近くかかるんですよ。
あ、嬬恋ですか。結構遠いね。そしたら、ね、
そう、結構遠いですよね。それでなんか台風でダメになったとか、なんかやり始めたけど途中押したとか、なんか多分そういう風になるときっと芸能人の方もお呼びしても、
はい、
それで急遽歌えなくなったとかだとご迷惑かかるじゃないですか。
うん、ですよね、難しいですよね。
うん、だから、うん、もしかしたらそういうのでもダメになったのかなとも思わなくもないですけど。
なるほど。
うん、いや本当はなんか、うん、そう、はい、海水浴とか言いたいんですけど、
はい、
北海道はあんまり夏長くないので、
うん、
海水浴はあんまり行ったことないんですよね、私。
あ、なるほど、うん、まあ、確かにそうですよね、北海道って夏短いですもんね。
はい、
うん、
で結構やっぱ銭箱っていう駅だけは、
はい、
駅から海まですごい近いんですけど、
はい、
それ以外札幌に住んでると、小樽のところに小樽ドリームビーチっていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
そこ小樽のどこの駅かについて、そこからバスで移動してとか、
はい、
その乗り物の手段がなかなかなくて、
あ、
遠いというか、え、場所まで。そうなんだから、なんか江ノ電乗ったらどこの駅降りても海近くだよねみたいな、そういう場所がない、うんうんうん、ないんですよね、北海道は。
なるほど、
うん、まあ、北海道っていうか、うん、まあ、私の住んでたところは、
はいはいはい、
うん、だから海水、あと太ってって恥ずかしいから水着とか着れないから、
はい、
そんなになんか、うん、あんまりやっぱ夏って海だよねみたいな、そんなんがない、
う
ん、ないかなみたいな。そうそうそう。
え、いやいや、別にあれじゃないですか、ナイスバディで水着着られたらいいんじゃないですか。
いやー、海外だったら誰も見てないからいいかと思って大胆になれるけど、ちょっと日本ではね、男子の目線が痛々しくて、
そんなことないんじゃないですか。
大胆な気分になれないですよね。
あ、そうですか。
ガンさんは夏といえばなんかこれだってありますか？
夏ですか、最近は夏っていうとプールかな、やっぱり。
おお、行かれますか、プール？
あの近所にね、市民プールっていうか、あの1時間100円ぐらいの安いプールがあるですよ。あの CA プールというか、横浜の CA プールというかですね、それがなんか民間に委託してるのかよくわかんないんですけれど、狭いプールですけどね、25メータープールぐらい、長さ25メーターのちっこいプールですけどね、小学校とか中学校にあるようなプールなんですけれど、それはあるんでたまに泳ぎに行ったりしますね。
へ
ー、土曜とか日曜とかプカーと浮いて
暑いなーって、
そうそう、ぷかーっと言って気持ちいいなーって言ってい
やー、いいですね。それって夏だけ開放してるプールなんですか？
もちろんもちろん、夏だけ7月から例えば8月の終わりぐらいまでとか、
へー、
期間限定ですよね。
いや、だってそのプールに行ったことない。
いや、だって屋外、思いっきり屋外、露天ですもん。屋根も何もないですからね。
なんかそういう風になんか期間限定で開放してるところって、なんか子供がすごく多くないですか？
もう、芋洗いですよ、だから。
芋洗いですよね。
芋洗いですよ。元はね、娘がまだちっこい頃に娘連れて泳ぎに行ってたんですけれどね、小学校の低学年とかの頃にはね、当然今もう思春期で一緒には行きたくないって感じですからしょうがないから父ちゃん一人でプカーと泳ぎに行ってますよ。
浮きに行ってますか？
そうそうそう、
いいですね、
近所のちびっこに揉まれながら
でもなんかそういうお子さんとかいなく、もう大きくなったら一緒に行かないから僕も行かないじゃなく、大きくなって、まあ、行かないって言うから、じゃあ僕一人で行くっていう感じになってるんですね。
そう別にだからね、一人で行ってもあれじゃいいじゃないですか。
なんかそういうのあんまり行かれる方がいない気がして、
いや少ない、少数派ですよ。いや、やっぱりみんな子供と、子供連れで来てるんで、ね、子供の保護者っていう感じで来てるじゃないですか、皆さん。だから私もなんとなくそういう雰囲気を醸しつつ、実は一人だよみたいな
で帰り一人だよみたいなああ、そうなんだ。今年ちなみに行かれました？
いや、今年はね、まだもう、7月の頭ぐらいからちゃんとプール開きはしてるんだけれども、まだ一回も行ってないですね。
そうですか。
まあ、まだちょっとね、梅雨だったりして雨が多かったりしたんで、なかなかタイミングも合わないっていうのもあったんだけど、
私その芋洗い的な小学校のプールは小学校以来行ってないですね。
ああ、そうですか。
だその期間、まず期間限定でやってるプールは、私のその地元の場合は小学生しか入っちゃダメとかなんですよね。
ああ、そういうこと？
あ、てか、その小学生だったら、その小学校に通ってる子たちしか開放しないとか。
いや、それはもちろんね、例えば小学校のプールとか中学校のプールはもちろんそうなんだけれども、一応 CA プールなんで、大人でも子供でも誰でも、まあ、お金さえ払えば入っていいよっていう感じですよ。
CA プールが多分近くになかったですね。 その小学校にあるプールが一番近くのプールで、はいはい、うん、なんかすっごい離れたところには、うん、なんかあのなんかカンさんの近くにもありますよね。あ、てか、はい、あんとハンスケさん家の家の近くにもあるじゃないですか、はい、プール、はい、ああいうような感じで、はい、結構家から離れた場所にはそのなんだろう みんなが入れるプールはあったけど、
はいはいはい、
市民プールで、うん、夏だけ開放してますみたいなプールが近くにどこもなかった気がします。
ああそうですか。
うーん、他ではあまり少ないと思いますねきっと。
まあ、北海道は少ないかもね。こっちの神奈川は結構あると思いますよ。横浜も結構、
うん、ありますね。
横浜は結構あるし、あるある、ね、うん、神奈川でもね、
うん、
結構市民プールっていうかそういう一般に開放してるようなプールってあると思うんですけどね。
あー今度行ってみようかな、うん、でも子供とぶつかるかな、うん、
あのね確かにそれはありますね。
うん、うん、泳げないですよね。水に入ることはできても、
うん、結局あれじゃないですか、真剣に泳ごうと思ったらやっぱりなかなか泳げないよね、
うん、うんうんうん、
うん、
ああそうですよね。
だからそういう時はやっぱりあのスポーツジムのプール行くとか、
うんうんうん、
ね、そういうところに行くしかないかなと思うんですけど、結構そういうところって高いよね。1時間400円とか、うん、300円とか400円するんで、
うん、高いですね。うん、
高いですよね、
うん、
まあ、だからお金を取るかそういうね泳ぎやすさを取るかなんだけど、うん、まあ芋洗いの時は、うん、芋洗いの時は割り切ってその普通にプールの中歩くと歩くっていうやり方もあるじゃないですか、
うんうん、そうですね、うんうんうん、ああそういうのも全然いいですよね。体がまあ涼めばいいですもんね。
そうそうそう、そで、うん、疲れたらプカーと浮いてればいいんで
うんうん、うん、浮くのも醍醐味ですよね。いいですよね。ああ
プカーと浮くと気持ちいいじゃないですか。
いやー気持ちいいですよ。ああ本当にあそうかそうか、いやそうですね、うん、ガンさんはやっぱプールなんですね。じゃあ
そうだから夏といえばね、プー、うん、今はプールですね。昔はね、あの田、うん、子供の頃っていうか田舎にいた頃は海水浴とかさすがに行きましたけどね。
ああそうですか。
あ、うん、あの有名なやっぱりあの結局すぐ近所にはなくて、
うん、
まあ、あのうちの実家出雲大社の近くの方なんですけど、出雲大社からちょっと行ったところに稲佐の浜っていう、やっぱり大社さんのすぐ近くにが海なんで、うん、日本海なんで、
ほうほう
ほう、稲佐の浜っていう遠浅の砂浜があって、まあ、そこが海水浴場だったりしたりとかね。
へー、いい
なー。でね、子どもの頃はその、まあ、その大社さんの近くの稲佐の浜っていうところもあって、まあ、遠浅の砂浜であったんですけど、どっちかっていうとね、ちょっと車でうちからだと1時間弱ぐらいかな、うん、あの月ちゃんの豪津までは行かないんだけれども、そのちょっと手前ぐらいで多岐っていうところが、多岐の海水浴場っていうところが有名な海水浴場っていうところがあって、そこは岩場なんですね、
うん、ほうほうほう、
岩場の海水浴場っていうか、うん、まあ、石とかがゴロゴロしてるような感じで、砂浜ではなくて岩場の海水浴場なんですけども、そこによく子供の頃は泳ぎ、海水浴行ってましたね、家族で車に乗って。
あーいいですね、うん、やはりそういうのは思い出になりますよね、すごい。
そうですね、だから子供の頃はよく海水浴に、まあ、夏といえばね、やっぱり海水浴っていうのが一番あれですし、
うん
うん、あと社会人になって独身時代、一時期あの湘南、一応私湘南ボーイでしたからね昔は、
うんうん、
いや
言ってましたね、
あの、うん、あの茅ヶ崎の方に住んでたことがありますんで、茅ヶ崎というか辻堂というか、
うんうんうん
う
ん、
もうあれですよ、あの夏になれば休みの日はあの、うん、チャリに乗って湘南辻堂階段まで10分ぐらいヘロヘロチャリで行って、ビールボヘボヘ飲みながらコーラ干ししてましたけどね
いいですね、
うん、湘南ボーイしてましたよ。ビールボヘ、
いやーいいな、
そうビールボヘボヘ飲みながら文庫本読んで ただやっぱりなんか
でも文庫本だ。
そうそうそうそう、うん、泳ぐって感じじゃないんですよね湘南海岸って。どっちかっていうと、
うん、そうですね、うん、
なんかその海水浴場、海水浴行って泳ぐガシガシ泳ぐっていう感じではなくて、まあいいとこ波打ち側 でにちょっと浸かるぐらい
の、キャッキャ
するぐらいで、どっちかというと私はもうあれですね、あのビールボヘボヘ飲みながら文庫本読んでてた、甲羅干しをしてたという感じでしたけどね湘南ボーイの時、
湘南ボーイの時は、
はい、
あ、やったことないな、うん、私近くに海、せっかく ね生まれて初めてその海の、ね、近くに越してきたんですけど、
夏はいいですよ。だから甲羅干ししに行くには湘南海岸は、
ねー、うん、いや来たくないからな。
え、いや別に
女の子だから、
いやいや、だから別にあれじゃないですか、甲羅干しするのに水着来る必要、うん、水着着なくたっていいじゃないですか。
いや、まあまあそうですね。いやでも、うん、基本なんだろう、顔、服がっちり着ても顔とか日焼けするじゃないですか。
あ、それはだって日焼け止め塗るですよ、思いっきり
やっぱそうですよね、うん、真っ白になりながら、
真っ白になって、あの SPF50 プラス50ぐらい、うん、50ぐらいのガシガシ塗っていくですよ
いいですね、うん、いや行こうかな、久しぶりに帰ってきてる間ぐらいちょこっと、うん、水族館とかも、うん、行きたいし、
ね、
そう、でもそう、こっち側ね、プー、あ、海でバーベキューとかできないですもんね。
あ、そうそうそうそう、バーベキューはできないですよね海だと。あの海岸って結構今、うん、すごくその辺うるさくて、
うん、そうですよね、うん、ねえ、そうだ、うん、この間の収録で咳の声が入ってて、うん
ちょっとね切ったつもりなんだけど、どうしても切れなかったとかあったんで、
うん、
申し訳ないけど残っちゃ
った。
半分ぐらいは切りましたけど、ね、本当にひどいところは切ったんだけど、なんかねちょっと話の流れ上切れなかったところがあったんで、
う
ん、
あ、ね、そうですね、うん、す
み
ません、
いえいえ、はい、で話戻しますが、
そうそう、バーベキューね、できないから、
バーベキューは確かにね、海岸はちょっとやりづらいよね。キャンプ場みたいなところとかね、うん、行けばまだ、
うん、
とか、そういうバーベキュー専用のところってあるじゃないですか、こちだと、
うん、
バーベキューが、ね、をやれますっていう専用のところがあったりするんで、まあ、そういうとこ行ってやるかぐらいですよね。
うん、北海道は結構もう海岸沿いで、
はい、
泳ぐ人いいの、ビーチボールで遊ぶ人いいの、うん、バナナボート遊ぶ人いいの、
うん、
バーベキューする人いいのみたいな感じで、うん、もういろんな人がいるから結構、でも何やっても何も言われない感じですね、
うん、こっちはやっぱ結構海岸はうるさいですよね、まあ、
ねえ、やっぱ人が多いからね、
人、そう、
やっぱね、
特に湘南海岸とか人多いじゃないですか、もうそのところでバーベキューとか危なくてしょうがないんで、ね、
いや、そうですよ ね、 ね、海でね、自然の場所なのに芋洗いになるっていう、
そうそうそうそう、
ね、現象起きますもんね、うん、
ちょっと半端ないぐらい人多いですからね
そうですね、うん、みんなもっとね、海広いんだからばらければいいのに
いやでもね、やっぱりその海水浴場というか、そういうビーチっていうところ意外に狭いんだよね。
いや、そうなんですよね、うん、
海岸線は長いんだけど、
あ、そうかそうか、ビーチ自体が砂浜かって、
砂浜とかそういう泳いでいいとか海水浴場としてこう、うん、ね、開放していいようなところって結構意外に狭いよね、こっちの方、こっちの方だとね、うん、
うん、
なんでしょうがないんで、みんなそこにわっと集まっちゃうっていうになっちゃうんですけどね。
ああ、そういうことですね、うん、
そうかやっぱバーベキューか、一時期社会人になってから、まあ独身時代だったかな、あの何度かキャンプに行ったりしたんですね。
ほうほう。
泊まり、まあ当然キャンプなんで泊まりがけで行ったりするんですけど、その時って一人、あのすごい凝った人間がいて、キャンプというか、
うん、
まあ一人というか二人というか三人というか、たまたまそういう人間が集まって、そのグループの中で集まってたんですけど、
ほう、
もう装備がすごいんですよ。
どんなの、うんうん、
もうね、いきなりなんか普通の料理ができるぐらいの装備、普通のあのキャンプ用品のちょっと域を超えてるというかですね、
ほうほう、
いきなりあのコンロが2つぐらい用意されてみたいな感じで、
うん、かっこいい。うん、
でバーベキューとかそういう生優しいもんじゃなくて、うん、もっとなんかね普通の料理っぽい料理に、
あ、ダッチオーブンみたいの持ってきた
り、そうそうそう、まあオーブンに近いような組み立て式なんですけど、うん、なんかちょっとオーブンに近いようなもので、うんうんうん、なんか燻製作ったりとか、
あーすごいな、うん、
それとかね。でいきなりだから晩ご飯が、普通だったらよくあれじゃないですか、うん、キャンプっていうと飯盒に飯盒でご飯炊いてカレーライスとかっていう感じが多いじゃないですか、うん、ね、うんうんうん、お手軽にねとか、あとバーベキューをちょっとやるとか、うん、バーベキューセット持っててちょっとバーベキューやるとかっていう感じが多いじゃないですか、
うん、
いやもう違いますもん、いきなりもうなんかね、ほぼフルコースの料理が出てくるぐらいの盛りですよ。サラダ作ったりとか前菜で、
うん、楽しそう。
でいきなりワインが出てきてみんなでワイン飲むとかね、
ほうほうほうほう、
なんかすごいね。でまあ車で行くんですけど、もうだからいきなりその装備がめちゃくちゃすごいですよ、
うん、自然で食べるフルコースみたいな、
そうそうそうそう、
いやいいな、
あ、だそういうキャンプを経験してたんで、
うんうんうん、
ちょっとね面白かったですね、それは。同じキャンプでも、
そんなやったことないですね、キャンプ。私キャンプしたことないんじゃないかな。
え、そうなの？それはそれでなんか珍しいような気がするけど。テント張ってとか、でもキャンプでやっぱテント張ってとかってやるじゃないですか。
キャンプという名のやつに一回だけ行ったことあるけど。うんうん、建物内に泊まりました。
あ、まあもちろんそういうのもありますよね、ロッジみたいなところに泊まってっていう、
うん、うんうんうん、あ、だったら一回なんか、うん、ボランティアで九十九里に行ったことあるかな、はいはいはいはい、あ、それキャンプだったけど、うん、あ、
いやでも普通キャンプっていうとあれじゃないですか、テント張ってとか。
テント ねそう、テントないですね。テントやりたいな。テント
張って寝袋で寝てみたいな感じで。
うんうんうんうん。いや楽しそう。うん。
うん、
ないですね。
あ、そうですか。私小学校の上級生か中学校ぐらいまでボーイスカートやってたんで、キャンプ何回も行きましたけどね、ボーイスカートで。
あ、ボーイスカートやってたんですか。
うん、やってましたよ。
あ、本当、この間ちょうどボーイスカートのテレビやってた。
うん。
すごいなんか。ね、キャンプとかいろいろなんか運動するんですか。そうそうそうそう、なんていうのかな、ね、
運動っていうか活動ってい
う、あ、そう、活動、うん、そう、すごい楽しそうと思って、
その時にはもう何回もキャンプ行ってましたけどね。
あ、うん、じゃあもうキャンプ行ったらもうバッチリですね。
いやでももう忘れたな、いろいろ。
いやいや、すぐ思い出す、うん、さないですか。
あ、でも結構ね、あのロープの結び方とかまだ覚えてますよ。もやい結びとか。
あ、やっぱそうなんだ。
そう、ボーイスカートって結構そういうのね、
うん、
ロープの結び方とかいろいろ、それも訓練の一つでやったりするんで。
すごい。
最近はね、もっとすごい道具が発達してるんで、テントなんかも一発でパーンと張れたりとか、昔はあれだったじゃないですか、支柱を立てて、ね、うん、ペグっていうような杭を打ってみたいなことで結構めんどくさかったんですけど、今ってワンタッチでポーンとテントが張れたりとか、すごい道具が発達してるんで、まあ、同じキャンプやるにしても面白いかもしれないですよね。
やってみたいな。
いやでもね、なかなかやっぱりね、キャンプって、まあ、まず道具揃えないといけないので
そうですよね。
そう、ちょっとそこの敷居は高いよね。最低でもね、最低でもテントとかさ、寝袋とか、まあ、この辺は和志さんがすごく詳しいんだけど、山によく行かれてるんで。
そうですね、いてますもん、まだ結構ね。あ、でも私寝袋もあるし、ちっちゃいテントだったらあるんですよ。
あ、なんでキャンプ行ったことないのに
寝袋は、うん、そのなんか何年か前にちょっと災害とかが結構あったじゃないですか、うんうん、
あったよね。
なのでその何かあった時のために、 寝袋は買って置いといてあって。
ああそうですか。
あとそれ用に、うん、テントもちっちゃいテントも買ってあるんですよ。
ほう。
なんだけど、
うん、
じゃあキャンプの動画あるからキャンプしよっかなとはなったことなくて。
なるほど。
なかなかね、うん、
あちなみにね、そうそうか、あのボイスカート時代は寝袋持ってたんだけど、さすがに今はちょっと寝袋は持ってないんですけどね。
あ、もう持ってないですか。
でもね、毛布1枚あれば寝袋代わりにできる技とか知ってますよ。
いやいやいや、いいな、ちょっとその技いいじゃないですか。めちゃめちゃ
毛布1枚で、うん、いや普通毛布をこうかけるんじゃな
くて、多分うまい結び方があるんですよね、きっとね。
そう、その、うん、作り方というか寝袋みたいな形にパパッとやるってやり方が実はあって、毛布1枚、寝袋はなくても毛布が1枚あればとりあえず寝るみたいにして寝れるっていう技はボイスカート時代に覚えましたけどね。
すごい役に立つじゃないですか、いいな。
結構そういう知識ってサバイバルでいざとなったらね役に立ちますけどね、
うんうん、ねえ、
うん、
それを役立てる行事は起こさないんですか。
え役に立てる行事、キャンプ、
そうそうそうそう、キャンプしないんですか。
いやーもうね今はもうちょっとその場はないかな。うちの嫁ちゃんもそういうなんかキャンプとかそういうのあんまり好きじゃないんだよね。なんか虫が いるから嫌だとかさ、野外活動っていうのがあんまり好きじゃないんですよ。
ああそうなんだ。
なんか泊まりに行くんだったらちゃんとしたホテルとか、せめてロッジ、最悪でも、
うんうん、
だからテント張って、そうテント張ってっていう、なんかそういうワイルドなやつが大嫌いなタイプなんで、だからキャンプってあんまり結婚してからはもうほとんど発想がないんですよね。
まあそうか、そうですよね、相手に合わせますもんね、そういうのね、うん、一人でいてもやっぱりこんなつまんないし
ね。
うん、そっか。
なんでちょっと本当は夏だとキャンプっていうのもいいかなと思うんですが、やっぱりなかなか踏み切れないかな感じですね、
うんうんうん、
最近は。
いやーそっか、でもいいな、キャンプ行きたいな。
いや、なんか道具あるんだから行けばいいじゃないですか猫関さん。
いや
テントに、まあテントに寝袋だけじゃちょっとあれかもしれないね。あとは食事の道具だよね、料理の道具とかもちょっといるけどね、うん、
そうです ね、そう、あでもなんかバーベキューは夏に何度かしたことがあります、うん、こっちが来て、
はいはいはいはい、
うん、なので、うん、それでバーベキューにハマって、うん、毎年してた年がありました、
うん、はいはいはいはい、
うん、3年4年ぐらい前まで毎年バーベキューしてましたね、うん、
はいはい、
うん、
バーベキューはバーベキューで、ね、面白いけど
ねいいですよね、
うん、
そう、でもそうバーベキューとキャンプがどう違うのかと思ったけど今聞いたら全然違いますね。
まあ別にバーベキューはテントも寝袋もいらないから、とりあえずバーベキューセットがあってどっかね、そういうとこできるとこ行けば、そうそうそう、うん、お昼ご飯の代わりにねっていうんでやれれば、
うん、いいですもんね。
ですけどキャンプってやっぱりねちょっと若干敷居が高いよね。
ね、うん、そうです ね、
テント張ったりとかね、
うん、やっぱそういうできる人がいないと、
うん、そうそうそうそう、ね、できる人いないとテント一つ建てるのも昔は大変だったのよ。
いやそうですよね、もうだって私これ組み立てろって言われたら多分すごい時間かかっちゃうしか多分組み立てられないと思う多分体育座りしてね、これどうやんの、ね、どうやんのって言って邪魔をするっていう、
うん、
まあ、でも私、うん、私ご飯班に回ります。そしたら
ね、
うん、うん、食べる班だけど、
うん、あ食べる班
そうですね、
なるほど
皆さんはどうやって夏をね過ごされてるんですか ね夏といえば
いやあとはやっぱ花火とかね。
あ花火ね、
花火もね最近行かなくなっちゃったな。
あーそうですか、
うん、
私最近見に行ってます。
逆に、
うん、逆にちっちゃい頃はあまり行ってなかったですけど、あてか正確に言うとちっちゃい頃は家から見えたんですよ。
はいはいはい。
なんですけど大きくなってからこっち側に上京してからは全然見えなくて、見えるところにあまり住んでいなかったので、うん、でもってすごいなんか近くで大きな花火大会とかいっぱいやってたので、みなとみらいとかで、
うん
うんうん、だから結構行ってましたね。
いやでも混むでしょう、こっちの花火大会めっちゃ混むでしょ。
めちゃめちゃ混む。うん、
だ帰りが大変だよね。場所取りもそうだけど、まあそもそも場所取りがほぼね、うん、難しいんだけど、
うんうんうん、
それもそうだけど、あと帰りが大変だよね。
そうですね、帰れる距離に花火を見に行きます。
あ、
うん、
なるほど。
じゃないともう帰り辛いから。
そうだよね。
そう、あでもそうそう、夏といえばそう浴衣、私浴衣毎年着ます。
ほう、
うん、
いいじゃないですか浴衣。
そう、今年はちょっと着そびれたので、まあ、帰る前に一度ぐらいは着とこうかなと思ってますけど、うん、
はいはいはい、
うん、
まあ、夏はそうね、浴衣いいですよね。いいですよね、
いいですよね、
うん
うん、必ず着るようにしてますね、うん、毎年、
うん、
なんか小さい頃はあまり着なかったので、
うん
うん、
なるほど。
そんな感じです
かね。そんな感じですかね。やっぱりね、夏といえばね、だいたい出揃ったような気がしないではないですかね。
うん、もう出揃った、うん、
っていうかもうネタが尽きたというか、
ね、もうネタ尽きました。
はい、まあ皆さんね、どういう夏の行事というか風物詩というか、うん
ね、
夏といえばというならではのものがあったら、ぜひ、ね、うん、メールなりツイッターなりで教えていただけるといいかなと。
はい、
はい、もちろんあれですよ、ビールとかっていうのはね、
うん、
もうそれはデフォルトですからね。もうそれは先々週ぐらいに話してしまったんで、ね、今日は割愛しましたが、
うんうんうん、
はい、まあ、それ以外のところで
ところで
何かあればと。
ね、まあ、ビールネタが一番来そうですけど ね、
まあ、ね、まあ行事ということですからね、ビアガーデン、
まあまあそうですね、
まあ、ビアガーデンでもいいんですけど、
うん、
まあ、できるだけね、そういうどっか、まあ、海水浴とかバーベキューとか、なんかそういう夏ならではの、
うん
うん、ことがあれば教えていただければなと、
うん、よろしくお願いします。
はい、ということで今日の本編は夏の行事の話でした。
はい、
はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは、成果発表のコーナーに行きたいと思います。
はい、
はい、まずは猫好きさんからでよろしいですか。
はい、ドラムロールなりそうですか。
すいません、また忘れました。ダメだな。
じゃあ、
あのドラムロールなしでお願いします。
なしで、はい、わかりました。
はい、
今回の体重は、
うん、はい、
78.6、
はい、キログラムと、で、あのまた微妙にあれじゃないですか。
ね。そうですね、
マイナス 0.2kg の減量ですね。ね、0.2kg 減量と。はい、
うん、多分ね、全然、はい、プールは2回ぐらいしか行けてないので、
はい、
運動で痩せたというよりも、暑すぎて、こっち側の環境が馴染めず、
うん
う
ん
う
ん、
もう、
食欲も出ずと。
そう、アイスしか食べてないので。
え、アイスは食べたんだ。
うん、アイスは食べる。
はい、
でもガリガリ君とかですけどね、うん、
ああはいはい、はい、
ガリガリ君ダイエットしました。
ガリガリ君ダイエットね。なるほど、はい、ね、
でそう、体脂肪率を久しぶりに測ったら、う
ん、はい、はい、
39.9 でした。
お、 39.9%、 多分
前
回とか前は 40% オーバーでしたもんね。
パーセント体、うん、だったから、はい、確かちょっと痩せました
ですね。
まあ、でもそう、またしばらくしたら体脂肪率測れなくなるので、体脂肪率はもう ちょっととりあえずやめとくといった感じで。
そう、わかりました。はい、
うん、
はい、まあまあ、現状ほぼ現状維持というところでしょうかね、
うん、いう感じですかね。
はい、はい、了解です。
ではでは、
はい、じゃあ次にドルビーさんの、成果発表なんですが、ドルビー空うどんさんからは、今日、収録直前ぐらいで間に合うかということでいただいたんですが、間に合いました。
ありがとうございます、
はい、ドルビーさんは、今週は 109.0kg ということで、前の週よりはマイナ、0.5kg の減量ですね。
おお、素晴らしいですね。
で、体脂肪率も 29.2% ということで 0.6% 落ちてると。
おお、素晴らしい。
素晴らしいですね。徐々にですが、まあ、減ってきているという順調なあれですよね。
ね、
はい、で、一緒にいただいたコメントが間に合うか今週の成果発表ということで、
うん、
朝晩の体重差が 2kg もあります、1週間アイスを我慢しますといただきました。
えらい、
えらいな、誰かさんと違ってアイスは我慢するとおっしゃってますよ。
ねえ、はい、えらいですね。でもちょっと可愛いですね、アイスは1週間我慢するもんってことですよね、うん、ドルビーさん的にはね。そうそうそうそう、
ドルビーさん的にはね。はい、
いや、素晴らしいですね。はい、はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして、和志さんも収録直前で間に合いました。ギリギリだったですけど、まあ、ちょっと今日遅かったんでね、開始するのが、
うんうん、
収録ギリギリできた、体重が 66.4kg ということで、前回の急データなしなので比較対象なしということですが、うん、まあまあ、でも確か67キロ前後だったと思うので、またちょっと落ちたっていう感じですかね。
うん、うん、いう感じですね。
はい、で、体脂肪率も 16.4% と、
うんうんうん、
うん、で、7キログラムのダンベル会長会長といただきました。
おお、素晴らしい。
素晴らしいですね。もう筋トレバリバリという感じですよね。
ねえ、素晴らしい、本当
に。で、追加でいただいたメッセージは、私の筋トレメニューは先週のムンコロを聞いてねということで、ムンコロというやっぱりポッドキャストの番組、
うん、
ムンゾンさんとコロンさんがやっておられるクリラジのムンコロというポッドキャストの先週分で、うん、まあ、筋トレのメニューを、紹介されているということなので、ご興味のある方はぜひ聞いてみてくださいと、
うん、そうですね、
いうことです。はい、
はい、
なんか素晴らしいですね、皆さん。
ありがとうございます。
もうなんか和志さんが一番、うん、あれじゃないですか、和志さんが一番その正統派の減量というかですね、うん、体をちゃんと作っていくと
ねえ、
いうダイエットの王道を歩んでおられるような気がしますけれども、
ね、感じですね。
感じですよね。はい、で、うん、で、私ですけれど、
はい、
はい、一応ウォーキングは1回、確か日曜日にやりました。
おお、すごい。
はい、7日中1日ですね。まあ、大体 2.5 キロ、うん、いつもの30分 2.5 キロコースをウォーキングしたと、
うん、
はい、で、体重は 0.8 キロ減量、ほぼ1キロ弱減量しました、先週。
おー、すごい、
うん、これは多分夏バテ減量ですね、きっと。
ね、暑いですもんね。
うん、暑いからね、やっぱり食が細ってますよ、食べる量が。
あ、
うん、
そっか。
一回晩ご飯とか朝食とか、まあ、朝食はあまり変わらないけど、晩ご飯で食べる量が徐々にやっぱり減ってますね。
あ、そうなんだ。
なんで、あんまり健康的な痩せ方ではないですが、
うんうん、
まあまあそんな感じかな。で、禁酒も2回、うん、マイカスタジオの収録分と、
うんうん、
いうことで禁酒はしてるんですが、
うん、
昨日は飲んじゃいました。
ね、
人形町でちょっと、ね、飲んじゃいましたね、ビールをね、うん、ガバガバ飲んじゃいましたからね。
やっちゃいましたね。
やっちゃいましたね。久しぶりに二
日酔い。楽しかったですね。
まあ楽しかったですけど、ビールで二日酔い久しぶりになりました。
いや、 ね、やっぱねちょっと体調とかあんま優れないとね、
そう
残っちゃいますよね。
そうなんですよ、うん、まあなんとかね無事に家には帰れたんですけど乗り過ごさずに、
うん、
お
お、でもそんなに怒ってました？
はい、
うん、そんな結構なんかシラフまではいかないけども、
シラフまではさすがにいかないけれど、うん、そんなには
よしっかりしてた感じがする、
ね、ベロンベロンっていう感じではなかったんですけどね、
うんうん
うん、ただ朝起きてみたらちょっと頭痛かったという二日酔いでしたね、
は
い、
ですね、うん、
まあそういうことでまあちょっといろいろね体調的にあまり最近は良くないのかなという感じです、うんうんうん、はい
ですね、
はい、ということで、まあほぼ皆さん現状維持か若干減り気味ということで、うん、まあまあ順調なのかなと、
うん
うん、いうことの、で成果発表でした、はい、
はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。